黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリー、黒部に伝わる民話や伝承にフォーカスし、地域を再発見していきます。今週も親鸞聖人ゆかりのお話です。三本書き後半をご紹介します。お楽しみに。黒部座ストーリー。では改めて三本書きストーリーをご紹介します。今から800年前のことです。親鸞聖人が念仏の停止の難に遭われて、越後の佐渡へ流されることになりました。その途中、新湊や富山を通られ、三日市に立ち寄られました。その時、町の四つ辻に石に腰掛けてお休みになっていました。その辻に源左衛門時国という元の豪族の子孫で、今は町人となっている経伝屋というものが住んでいました。ちょうど夫婦が外へ出た拍子に、商人のお姿が傍らの水たまりに映り、ピカピカ輝いているのを見つけました。これは不思議なことである。まさしく如来の化身に違いない。もったいないことだと、すぐさま屋敷へご案内しました。そしてその夜は教えを受けました。夫婦の喜びは例えようもありませんでした。早速持ち合わせの土地の名物串柿を差し上げました。商人は召し上がった柿の種を3つ炉の中に入れて、黒焦げになったのを取り出して庭に埋めさせました。ところが不思議にも、一夜にして芽を出しました。人々はその奇跡に驚いて、三本柿と呼んで後世に伝え、大切にしました。年月を重ね、三株の柿は枝葉も茂り、赤い実もたくさんできるようになりました。ところが、その柿の種にはどれも皆焼け焦げの斑紋がついています。その後、二株は枯れて、一株だけ長く残って昔を忍ばせていました。今ある柿の木はその後に芽生えたものです。不思議なことに、やはりこの木の柿の種にも、皆火で焼いたような黒い跡があり、商人のご意徳によるものと伝えられています。黒部座ストーリー。今週も三本柿の舞台、黒部市三日市の辻徳法寺辻遊学住職にお話を伺いました。
この三本柿、実が今でもなるんですね。
はい、まあでもなります。そして、まあ、当時の柿でありますので、まあ、渋柿であります。そして、まあ、品種改良もされておらないからだと思いますが、まあ、比較的小さい柿、見せて売られておるような大きい甘い、そういう柿ではないのでありますが。
ご住職はじゃあ召し上がったことがおありなんですね。
ありますね。昔は、まあ、串柿にして、そして、まあ、食べておりました。
ですか。 古いその古木をこう守り続けて、また実をならせるっていうのはお手入れは大変なんでしょうか。
まあ、それ自身はまあ自然になっておるわけでありますが、大変古くなって、老木になっておりますので、いつ、折れてなくなるか分かりませんので、まあ、その、三本柿の柿の種を育てて、今小さいながらもその玉垣の中に植えて、多分1メートルから1メートル半ほどの木に育ったのが玉垣の中にもう1本あります。
親鸞聖人様の教えのようにこうどんどんこう引き継がれていくっていうことなんでしょうね。それが育ってきてまた大きくなれば、もし今の柿の木が枯れてしまっても受け継がれてきますもんね。
そうですね、まあ、そういうことを思って、まあ、植えたところであります。
今後なんですけれども、皆さんにこういった柿の木があるよっていうことをですね、皆さんに知っていただけたらななんて思ったりするんですけれども、ご覧になる方にこうお願いしたいことだったり何かございますか。
まあ、その柿の由来というか、そういうもの、あるいは、まあ、親鸞聖人のお心もその柿を見ることによっていただいていくように していければなと思います。
住職様のお話今伺っていて、その最初の老婆の方に与えた影響っていうのも大きいですし、すごい力持ってた方なんですね。
まあ、世間的には流罪の身でありましたから、まあ、それほどの当時はないわけでありますが、しかしながら、まあ、その信心に裏付けられた、まあ、親鸞聖人の、大変素晴らしいお徳といいますか、そういうものが長い年月をかけながら現在に至っておることであるなということで、我々も、まあ、その親鸞聖人の心をいただきながら日々過ごしていくことが大切だなと思っておる毎日であります。
ありがとうございます。お話は辻徳法寺の住職辻有学さんに伺いました。ありがとうございました。
どういたしまして。
黒部座ストーリー、今週は三本柿後半をご紹介しました。実際目にしたこの三本柿なんですけど、つっかえ棒がしてあってですね、あ、やっぱり歴史があるなってことをすごく感じましたけど、それと同時にいつまでも元気な姿を見せてほしいなとも思いました。実は私、帰りにお土産として柿の種をいただきました。やっぱり黒くて焼けたような跡があるんですよね。持ってるだけでもご利益があるような気がして、今もお守りにしています。さて、来週からは松尾のドベザルをご紹介していきますね。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。